沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ
風が明けましておめでとうございます。明けてそうそう笑うていいね。はい、毎年のことですけども、まあ、元旦にスタジオに来て生放送しているというわけもなく私開けきれない前に言ってるんでちょっと正直もの熱いこういうこと言ってしまうんですけど、まあ、聞いてる皆さんにとってはまあなんかタイムマシンみたいな感じですけどもね、明けましておめでとうございます。まあ、ぶっちゃけね、開けておめでたいかどうかでも年末に嫌なことドーンとありましたけどもね、まあとにかくね、来てしまったことに対してはそれを乗り越えるだけのというか、それを塗り替えるべくもっといい年を作っていくしかないんですよという決意、新たに2014年始まりました。よろしくお願いします。 KEN2 だ子供の子よ、色白の腹黒健子ですよ。ですね、昨年末の番組がどうやら直木屋で終わったっていうことらしくてですね、私もちょっとさっぱり記憶にございませんとか記憶から消したいのかもしれないんですけども、まあ、直木屋さんもね12月21日レコ発大成功だったということに伺ってますけども、私その日ちょうど粟国島に行っててね、まあ、ほんと残念なことに、まあ、見れなかったんですけれども、まあ、これからの直木屋さんの活躍をまた2014年もって、なんでオープニングからやっぱり言ってんだろうね、好きなのかな。2013年をちょっとささっと振り返るとですね、まあ、よく考えたらこの L サイズっていうのになったのもこの2013年からですよね。はい、まあ、私もどんどん L サイズから LL サイズも増してやみたいな感じになってますけども、これからですねまた縮小していくような感じ、番組は拡大してね、あとの本人は縮小する方向でいきたいと思ってます。それから基地の方も縮小する方向で、私頑張ります。何をさあということでですね、まあ、年末にはね県知事の承認不承認とかありましたけども、まあ、それに関してもですよ、実は12月の20日私の誕生日だったんですけども、まあ、前後半年間は、まあ、いつでもね、プレゼント受付中ですのでね、で20日のそのすぐ直前の12月17日に、初めての原稿を沖縄タイムスの、タイムスプラスというインターネット上での、まあ、コラムみたいなのを書き始めたんですね。11月の22日からこのタイムスプラス始まってたんですけど、何から書こうかなとしてる時にもうやっぱりこの知事の承認不承認みたいな話が迫ってきたので、そこについて書いてもらえないかとタイムスの担当者から言われて、まあ、私なりの切り口で書いてと、そしたらなんとすごい反響がありすぎましてね、ちょっと自分でもビビってるんですけど、今タイムス の、まあそのウェブ新聞みたいなところで書かせていただけるっていうのはすごいありがたいなと思って、やっぱりもう自分も勉強し直すことになるし、またいろんな人のご意見を聞くことにもなるのでね、まあ、そういった方向でも頑張りたいなと思うんですけど、まあ、本当にいろいろありましたよ、いっぱいね。もうなんかもうちょっとキリがないんで、じゃあ20年をね今日は振り返るっていうことなんで、まあ、この1年間振り返ってる暇がないということで、まあ去年を振り返るのはブログとかフェイスブックとかその辺になんか書くので、ちょっと実はなんでここでね今日は20周年を振り返ろうかなどと言って、実は今日曲をね、私が20代じゃまだ22歳の頃の歌声から準備してるんですけど、何をするかというと、実はもう前々から言ってるのに全然やらないんで、今年の宣言です。2014年にはけんこベスト20っていう、まあ、タイトルはちょっとカッコ仮ですけど、まあ、けんこさんのソロアルバムを出すと言い続けて早もう2年ぐらい経ちましたんでね、2年3年ぐらい経ちましたか。もうこの番組を本当にちゃんと真面目に聞いてる方からしたら本当イライラするっていうね、いつのお話ですかそれみたいなぐらいになってますけども、まあ、今年は本当にこの2014年は作るぞと宣言して、作らなかった時のペナルティー化するぐらいの勢いでね、やりたいなと思ってますけども、うん、まあ、とにかく出すぞということで、まあ、ちょっとね過去 の、 私の20年間の、作品をちょっと聞いてもらおうということで、今日の番組、2014年は決意表明の番組にしたいと思います。まあ、そのお前の曲ばっかり聞いてもなっていう方はもうここら辺でお別れとなります。ありがとうございました。さあそれでは1曲目からいってみたいと思います。聞いてもらいますのはですね、これは実はヤマハのミュージッククエストという、オーディションがあって、コンテストで沖縄代表の10バンドぐらいがカデナの町民会館だったと思うんですけど、そちらの方で出演させてもらった曲です。当時やっていたシャルというバンドのね、空に浮かぶ海。
Yeah.
はい、聞いてもらってるのはこれね1997年に出した CD なので、まあ、当時何歳というと年がバレますけどもいいですけども今さら多分ねこれ録音した時は22歳ですけど曲作ったのは多分20歳ぐらいの時じゃないかと思うんですけど、もうねなんと20年ぐらい前の CD ですよね。97年、そうだね、17年前かの CD になります。もう声が若くてねこれ自分で歌えないんですよ高くてまあでもこのレコーディング中にまだこの頃は喉で歌ってるのでポリープができてしまってですよ、この後しばらくね歌が歌えないというかカスカス のハスキーボイスになってしまって、まあ、それから歌い方や喋り方を変えたという歴史がありましたね。1996年か95年の、ヤマハのミュージッククエストのに出させてもらった時の曲でこれで、まあ、出たんですけど、私もねとても愛してやまないモジョハンズバンドというバンドと一緒に出れたことがもう私の最大の喜びでしたね。はい、それでは続きまして2曲目、これからですね、まあ、この大学生の時のバンドだったんですけども、その次今度は大学を卒業すると歌のお姉さんをしてね、要はアニメソング歌ったり司会のお姉さんもしてたし、それ学生時代からね。でそれからレストランでオールディーズ歌ったりとか、そういう歌の仕事もしばらくしてましたけども、まあ、その中でバンド活動、また健康失業団というバンドをやってですね、99年からはもう確実にバンドやってますんで、まあ、その頃の曲です。これね実は CD にはなってないので、まあ、デモテープしかないので、デモテープ持ってる人しか聞いたことがない、もしくは番組を昔から聞いてる人は聞いたことがあるかもしれない。大城くんがなんか聞いた懐かしいと言ってたので多分かけたんでしょう。で聞いてもらいましょうね、まあ、ちょっと AKB よりも10年ほど20年ほど先駆けて作ってしまいましたヘビーローテーション。今コンクリートの神様と向かい合わせ、黙り込んで座り込んで固まっている、気持ちのも聞いてもらってるのはヘビーローテーション。もう秋元康さん私の曲をチェックしてるんじゃないかと勝手に思ってますけど、何せ最近出したね君の名は希望もなんか SKN じゃなくてなんか SKE とかさんがなんか出してたらしいので、まあそれでもどうでもいいですけど、ヘビーローテーション、これは2000年ぐらいに録音して2001年かな、ジャパンオープン、そうだね、2000年が多分ラブマシンガンっていうバンドがジャパンオープンっていうコンテストで浜松主催のイベントに行った時私はついていきまして、その翌年かな、私のバンドは健康失業団がこの曲で沖縄代表になりまして、九州大会が福岡の方であって、私空手着をつけていったっていうね、何をやったんだっていうで、この曲は実はね結構遊び心しかないぐらいの曲で、全部裏裏で今そこのサビのところね、ダーッダーって全部が裏の裏みたいな、ダンダンダンダンダンダンダンダンみたいな、全部どんどん裏に入っていくっていうね、まあ聞いてもらえばいいんですけど、まあこれ今曲、まあ後でねポッドキャストで聞いてね、あそうだったっけと思った方ね、これは実はちょうど99年からクラップハンズっていうイベントを立ち上げて、自分のね主催で、まあ、野外で、パレット前とか、観覧車の前とか明日とかでイベントを始めて、まあ、その頃ちょうど私の好きなバンドたちがいいバンドがいっぱいいたんですけど、まあ、イーストウーマンっていうバンドと出会ってからはですね結構影響を受けて、実はこのサビのところに出てくるリフとかは実はイーストウーマンからパクったところなんですね。はい、ということで、ジャパンオープンの九州代表、あ違う、沖縄代表として九州大会に行った曲ヘビーローテーションでした。続いてはこれ、まあ、ここまではまあちょっと本当にデモっぽい感じで CD を出したり今のデモだったりするんですけど、次はですね、まあまあ、いろんな曲をデモっぽく出したのはありますけど CD に入ったので、オムニバスクラップハンズ、先ほどね言いましたけど2002年にクラップハンズが初めてのオムニバスを出しました。それに健康失業団名義で入っている曲がこれです、 Rescue Me。 リリーやキャラの次は もうなんかこの辺からもう全然古い気がしてないんですけど、これでも10年前ですよ。2002年に出しましたクラップハンズの1枚目のあの豚の面側のねジャケットレスキューミーという曲で参加してます。全部で12曲入ってます。今やね金山商店で活躍しているノーズウォーターズの、ね、マストが歌っているゴーホームという曲の歌詞半分私が書いたからね言っとくけどあの東京組はイーストウーマンとノーズウォーターズがこのアルバムでは、オーディオテクニカさんのスタジオでもうめっちゃ高級なスタジオで撮らせてもらったんですよ2日間。でも、ま、あのの今木山商店のマストですけども、マストはスタジオに来てもオレ語で歌ってたわけ。おいしゃがなかほんじゃがなかほじゃなかほいみたいな、おい歌詞はっつったら考えてんつって、いや今日レコーディングどうしてお前歌詞書いてんばして今日しかないでお前つってそれでその場でちょっとなんかなんとかみたいなこのあワチャゴナドゥみたいな言葉の日本語ないかとか言いながら探したので、あのあっちこねどうとかあのどこ探してもないみたいな歌詞とかをどんどん当ててって、まあ、あの彼らがバンドのバックのバンドが録音してる間に私とマストで歌詞を書いたっていうまあそんな歴史がありますね。あとはね今も、まあ、結構耳ちり坊主もね、アルバムに入れてない、グッドバッドっていうめっちゃいい曲が入ってますね。まあ今でも色褪せない、やっぱねオムニバスの良さはその時代を切り取ったなっていうね、そのバンドが生きてようといまいとあのやっぱ音楽は残っていくっていうのを確信したアルバムの一枚でもあります。でその中でもね私またデューティーフリーショップ千葉の辰巳とは今でも一緒にね音楽の仕事をしたりもしてますしね、本当に、2002年いいタイミングでいいアルバムの切り取り方ができたなと思います。ただ、まあ、5月の19日に発売日に東京でイベントを仕掛けたにもかかわらず CD が届かなかったことは未だに、まあ、根に持ってますでも過去のことだからね、まあ、あとは未来に向けて、ね、同じようなことがならないように頑張っていくしかないんですよね。はい、ということで、クラップハンズの1枚目から健康失業団レスキューミーでした。さてさて続いてはクラップハンズ2に行きます。これ実はね、まあ、運よくというかね、これが1が出たのが2002年の5月の19日での予定だったんやけどちょっと遅れましたけど、でそれで次のオムニバスが2003年の末には実は出てるんですね。これまた素晴らしいご縁がありまして、2004年、これもう忘れないんですけど本当に4月に加藤時子さんが、沖縄城下というアルバムを出すという時に、モンゴル800のあなたにという歌をカバーしたいと。で著作権的にはまあ何も問題ないわけですよ、著作権料を払ってその歌を勝手に歌うっていうのは。でもあの加藤時子さんがぜひその自分の思いをモンゴル800のメンバーに伝えてあの歌いたいということ で事務所を通してというよりも個人的に話ができないものかとポロリと事務所の人に言ったところ、その事務所と働いてるところに私の先輩がいて、おい健吾お前清作君と友達じゃないかみたいな話になって、あの人間にじゃあメールして今日なんか加藤という子さんがこっちであのコンベンションライブするらしいよっていうこと、コンベンションっていうのは関係者向けのライブをするらしいよっていうことでご招待いただいたので清作を連れて行ったところ、そこに小嶋美佐子さんと荒井由紀さんがなんと加藤という子さんのバックコーラスでいて、当時のD セットだったんですけど、まあ、なんかそこで実はあの清作と小嶋美佐子さんの出会いがあって、まあ、加藤時子さんとのご縁ももちろんですけれども、まあ、清作とあの小嶋美子がその後いっぱいコラボレーションしてますけど、あそこでの出会いがあったっていうのは私はすごい嬉しいことで、私も美子ねやよきとにとかにここで出会えたりつながったり、まあ、知っちゃいたけどねみたいな感じなんですけど、まあ、加藤時子さんとももうその後もう大変なお付き合いをさせていただくことになりました。でそこでその担当者のユニバーサル J のあの方がですね、まあ、健吾はそのまたお金とかそういうところじゃないところで人をつないでくれたので、あの健吾にもじゃあお金とかじゃなくてあの君があの出したい CD を出そうっていうことを言ってくれていいっつって、もうすごい悩んだんですけど、じゃあ私のところに今若手のバンドまだまだいるのでクラップハンズの2を出したいですっていうことで出させてもらいましたのがクラップハンズ2で、その中にも私も一曲やっぱり参加させてもらってるので、この時はねもうせっかくあのね、作らせてもらういいスタジオで作らせてもらうっていうことでスペシャルな、もうあの本体も入れて、パーカッションも入れてのフルバンドで録音させてもらったのがこの曲です。エレスミエスペシャル。ライブのコース変えようよ、右へ曲がればビーチへ行ける、今ならちょうどサンセットタイム、ちょっと切ない時間、レディオから燃える身、思い出 今の感想聞いてもらったら分かると思うんですけど、本体が入っていて、そしてパーカッションが入ってるんですけどね、この時の健康室餃子のメンバーも良、まあ、かったんですけど、まあ、特に、まあ、パーカッションに今はディアマンテスで活動しているチコちゃんがね、参加してくれて、その前のなんかデモテープの録音の時にも参加してくれたんですけど、まあ、チコはまた昔南西楽団というバンドをやってた頃に2000年ぐらいにあの友達になって、でもうね、この南西楽団というバンドはね、すごいもう今もメンバーみんなミュージシャンとして活躍してるんですけど、例えばビギンのベースを担当したあの向井里当たるとか、ノーズウォーターズのドラムとしても、その後ドラムビギンのサポートドラムとしても活躍したこうちゃんとか、それから今ね、いろんなまあ、あやかじとかもそうですけど、サポートミュージシャンとしてキーボードひでとけちゃんとか、バガダバンドとかにも参加してるのね、とけちゃんと、それから、長中っていうギタリストね、オレンジクローバーっていうバンドもやってました。もう本当みんな今プロとしても活躍しているミュージシャンたちがいっぱいいてですね、でその中にチコちゃんがいて、またチコちゃんは実は私が東京に、通ってた頃よくもういっぱい泊めてもらっていました。もう本人がいるより長い時間私家にいたんじゃないかっていうねで、あとこのクラッパンズ3に入ってるメサブギーズとかレッドゴリラキックっていうバンドがを東京に連れてツアーした時、横浜に泊まる予定が泊まれなくなった時、急いで中野に帰ってきて、このチコと妹のリメが住んでるお家に13人泊めてもらったっていうしかも主がいないのにちょっとごめんね止めるねっつって、友達止めていい？したらいいよ、何人ぐらい？13人みたいなまあその年かな、大阪でイベントやった時はなんと23人の沖縄県民が大阪のロコパッションのメンバーのお家に泊めてもらったというね歴史を持ちますけどもね、本当私らどんだけ貧乏なイベントやってきたんだっていう、まあ、そんな歴史のあるクラッパーンズの2枚目のオムニバスクラッパーンズ2で参加してるのは、まあ、パーカッションチコちゃんですけど、本体にはまた後の、私が最近録音したバンドでもそうなんですけど、私がまあ憧れてやまなかったハッピーホーンズ、トロンボーンの井出さんっていう人が中心になって、それからこの時はねサックス有田さんが吹いてるんだよね、多分ね有田ヒトシアンドレだね。でそれからこの曲を初めてやった時とかのとか、あとその前に本体を入れてやった時は、今愛媛の方でラジオのパーソナリティもしている、そして RBC でもレポーターとしてやっていたポン川村っていうねポンちゃんさん、もうこの3人がもう私大好きで、もうぜひ一度お手合わせをって言ったら、2002年のライブギノワンに、これは審査員を降りてオーディションに応募してちゃんと受かったっていうことで、出演させてもらった時もこのメンバーで行きました。ああいや楽しかったですけどね、やっぱりねバンドいいね、やりたいね、なかなか大所帯だとね動きが鈍くなってしまったりするので、まあ、たまにしかできないんですけどっていう、このバンド時代を経てですよ。で、ちょっとまあ2003年、この辺からだんだんもう業界的な仕事にもちょっと疲れてきて、一回リセットしたいということで始まったのが滑り台。で、滑り台2004年に活動を始めて、まあマイペースに行こうやと、自分たちがまず音楽で癒されることだっていうことで始めたんですけど、まあやっぱりね、初期衝動をなぞり直しまして、2004年からね、1年間の活動でたくさん曲が生まれたし、やっぱ CD も出したいねっていうことになってきて、もう初期衝動で、やっぱり、CD ありきでなくて、まずは自分が歌って楽しい、それを聴いてほしいっていう気持ちになって、聴いてほしいからライブすると CD ないのって言われて、あ CD 出したいなっていう思いになってっていう初期衝動をもう一回やり直してできた CD が滑り台のファーストアルバム、2005年のに、発売しました。この時はですね、まあ、ちょっと2005年に私たちの友達が5月に亡くなったっていうことで、まあ、ゆき子の命日が5月5日だけども、誕生日が9月の17日だったので、その日に合わせて9月の7日ねに合わせて、まあ、リリースしたという形になりました。まあ、最初ねウクレレを持っていたんですけども、その時はレコーディングあえてそのゆき子の形見というか、譲っていただいた青いウクレレで録音したのとね、それから当時は、まあ、あんまりちゃんとしたウクレレ持ってなかったので、うちのバンドのベースから借りましたまあそのアルバムの1曲目に入っているオームっていう曲です。オーシャンザンのマウンテンズ、これ今でも私たちのライブでもやるし、先日はライブバンドでもやった時は今度ねすごいアーバンな感じがすごい良かったので聞いてもらいたいと思います。滑り台のファーストアルバムから、オームオーシャンザンのマウンテンズ。聞いてもらっているのは滑り台、2004年結成して2005年に出しましたファーストアルバムの1曲目、オーム、オーシャンザンのマウンテンズですね。オームっていうなんか地球の音とか、 なんか声っていうことをなんか母から聞いていたのでね、オームっていう でしかもなんかちょっと記号を使ってね、電気の記号を使いましたけど、まあこの時は本当に素朴素朴素直無邪気ですね。あの本当にあのね、全部お家で撮ったんですよ、私の部屋で。なのでいろんなところで犬が、向かいの犬が吠えてたりとかあのそれとね、あのセミの声が入ってる曲も自分の近所でこのセミの声をあの MD で当時録音してそれをサンプリングしたり、あとはまああたりこうすけくんがちょうど大学生でまだ私のお家の近くに住んでる時にちょっと歌ってもらったりとか、まあ、本当にね生全部生音みたいな感じで生々しい CD ですごく今でも好きな CD ですね。そして、セカンドアルバムまではちょっとまた3年ほどかかりましてね、2008年にモーニングジャムというねアルバムを出しました。これ出すきっかけになったのは、まああのもう、まあ、曲もちょっとずつ増えてたっていうのももちろんあったんですけども、2007年の、秋口に、朝霧ジャムというね、富士山の麓であるフェスに参加をさせてもらって、友達に呼んがあのもうなんか全部準備してくれて、寝袋とかなんとか、私も沖縄から持ってくの大変でしょとか言って全部友達が用意してくれて、もう私は行って食べて寝るだけみたいな感じだったんですけど、まあ、それに参加した時に、あ、なんか都会の人って電気がないと生きていけないのかなとか、あの思ってたら、なんだ若者がこんなわざわざ不便してまで不便を楽しみに来ているっていうことに感動して、あの沖縄でもそういうね、やっぱ自然を守りたいって思いと自然を楽しみたいとか大事にしたいって思いは、あ、同じなのかなって思えて嬉しくて、あのジャケットも紙ジャケにして、じゃあジャケット紙ジャケならイラスト描いてほしいってことで、ハーピーっていう友達に描いてもらったら、なんと富士山からこの沖縄の海のサンゴまでが自然とつながってるイラストにしてもらったのがこのセカンドアルバム、滑り台のモーニングジャムっていうね、アルバムなんですが、その中から、一曲はね、その後バンドアレンジになっていって、今やあまりアコースティックアレンジであまり聞けないので、あえてセカンドアルバムに入ってる方の曲を聴いてもらいたいと思います。妄想エンジン。
懲りずにポストからはみ出したピザのチラシ、いらねえよなんて言いながら見てしまう、腹が泣いてる。もう少し大人になれば人も転がせるのかな、転がされてばかりでもはやナイスミドル横島なモリベーション空回り妄想エンジン回る妄想エンジン、あはセクリアコミュニケーションすれ違い妄想エンジンだけど妄想エンジンで走る。
はい、ということでね、の滑り台のセカンドが2008年に出ました。で、まあそこまではまあ滑り台というねユニットでに、2004年に始めてついにこう10周年を迎えたわけなんですけど、まあ、10周年記念でということで、まあ、バンドでなんかライブしようよっつったら、あまりにそのライブが楽しすぎてレコーディングをしたのが、あるんですけども、あそうだ、その前にね2012年の6月の29日か、なんだっけ、歌の日前夜祭も10周年を迎えたということで、ね、その時に合わせて作った曲を、まあ、ビギンのご縁でつながった定地区の担当者からそろそろ出してみないかと言って声をかけていただいたので、インターネットで配信したのが、君の名は希望という曲で、2011年の津波を受けて、まあ、前々からその友達の命がなくなって、でもその子供、そのお兄さんの子供たちに名前が引き継がれたり、やっぱり思いがちゃんとつながってるっていうことで、名前は命も歴史も思い出もつないでてくれるのかなと思って書いた曲が君の名は希望という曲で、今iTunes とかで配信されています。君の名は希望。
君の名は希望、永遠に輝く僕らの星。君の名は夢、世界のどこかでいい風吹かしてる。嵐で倒れた木に祈りを込めて、水 で小さな芽が出るかも。
はい、聞いてもらってるのは君の名は希望。これね iTunes とかで買えるようになってますので、調べてみると、あの AKB じゃなくて SKE さんと並ぶタイトルになってるんじゃないかと思いますが、まあもうざっと30分で振り返るには本当にたくさんの思い出とたくさんの曲があるわけですけど、まあこういったものを、まあ、せっかくだからまとめようかなと。あの相当なファンじゃない限り全部集めて持ってる人はいないと思いますので、まあこれを機にあの私の産み落とした子供たちをちょっとちゃんとまとめてみようかななんて思っています。で最近はまあバンド活動もしてバンドで演奏もしたりで、あの YouTube で上げてみたりとかしたんですけど、一番最近書いた曲をですねちょっと生歌で歌って、これも一応次のアルバムに入れようと思ってますよっていうところを歌ってみたいと思います。あの Facebook 恋歌と書いて、まだ仮題です。
毎日毎日たくさんのいい待ってしまう。おはよういいねそうだねいいね面白いねいいねおやすみ。
まあまあこんな感じの曲があるんですけど、まあこれも含めてね新曲として出していきたいなと思っています。2014年頑張ります。今年もよろしくお願いします。健子でした。また次回も聞いてください。